就是活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その1、就職活動に失敗する人は親に反抗して敵に回す。就職活動に成功する人は親を説得して味方にする。親の本音な職業はいつの時代も同じです。つまり安定した職業。例えば大企業や公務員などです。大事なことですが、できるだけ安定した職業についてもらいたいと願います。しかし、往々にして子供は別の職業を希望するもの。親と子供の希望する職業が偶然一致するのは珍しいでしょう。そんな時どうするかです。大切なのは自分の道です。親の希望はあくまで親の希望。もちろん親に養ってもらったものがありますが、だからとはいえ今になる必要はありません。親が何と言おうと自分の人生ですから自分が希望する道に進むのがいいでしょう。さて、就職活動に成功する人と失敗する人の違いは親の希望を生きる場面です。就職活動に失敗する人は、ただ親に反抗して敵に回します。話し合いをしません。するのは天下。親の合意も入って対立して決裂します。自分の道を進むのはいいのですが、合意です。親との関係は欠かせ、親を敵に回す。親との関係悪化は就職活動の悪影響です。経済的サポートだけでなく、精神的サポートも得られなくなります。得られる努力ないで就職活動を難航するのです。一方、就職活動に成功する人はどうするのか。親の意見と対立したとき、まず親を説得します。自分の将来にかける気持ちをしっかり説明して、真剣な気持ちを理解してもらいます。丁寧な言葉で時間をかけてきちんと説明するのがポイントです。親も意味はありません。我が子が強く真剣に希望しているとあれば、最初は反対していても、いずれ心境の中に応援してくれるようになるでしょう。親の意見が得られれば、経済的精神的サポートも得られるため、就職活動に成功しやすくなるのです。希望の仕事が親と対立してもきちんと説得して就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その2、就職活動に失敗する人は1つの就職情報サイトに登録する。就職活動に成功する人は複数の就職情報サイトに登録する。就職活動に失敗する人は1つの就職情報サイトに登録します。登録は1つで十分だろうと思っています。もちろん1つの就職情報サイトでも数多くの企業が掲載されているため、断ることがあります。しかし、断った場合は運が良かったと思っているでしょう。その就職情報サイトに掲載されていない企業も実はたくさんあるのが現実です。1つの就職情報サイトには全国全ての企業情報が掲載されているわけではありません。一般的に就職情報サイトに登録するためには費用が必要です。企業が掲載の方法を申し込み、広告掲載業を支払わなければ掲載できない仕組みが一般的です。掲載できるとしても一定期間、費用に応じて掲載期間が変わります。企業としては複数の就職情報サイトに掲載したくても予算の増加や時期を限定する場合があります。掲載されていない企業もたくさんあるため、これが発生する場合があります。掲載のない企業はいくら検索しても出てこない。登録が一つの場合、就職活動の可能性も制限されてしまうのです。一方、就職活動に成功する人は違います。複数の就職情報サイトに登録するのが特徴です。そうすると、情報収集の幅が広がるため、より多くの企業を確認できます。検索できる企業の幅が広がると、広がりより小さな選択肢や可能性も広がりやすくなります。完璧な場合からしても就職活動の幅が広がるのは確実です。就職情報サイトの登録は一つでなければいけないルールはありません。応募者は可能性を広げるためも、できれば複数の就職情報サイトに登録しておく方が安心です。複数の就職情報就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その3、就職活動に失敗する人は自己分析が中途半端。就職活動に成功する人は自己分析が有限。就職活動に失敗する人は自己分析が中途半端です。意味がない、面倒、必要ない、などの言い訳をして、いきなり企業研究をしようとします。早く結果を出したいため、自己分析をきちんとしません。たとえ自己分析をしたとしても中途半端。応募するためにいきなりエントリーシートやディレクションを書こうとするのですが、まずは自己分析や仕事を自己分析がきちんとできていないと適切な内容が書けません。しかし、就職解説の回答例を参考に書きますが、自分の欲が出ていないため、解決したような表現になります。企業の利益に貢献できる説明も抽象的でアピールする必要がないようです。当然ですが、就職活動を難航するのです。一方、就職活動に成功する人は自己分析が有限です。手間暇もかかって大変ですが、今後の就職活動の内容を決める重要な作業。自分の過去を振り返り、自分の特徴や強みや弱みなどを把握します。しっかり自己分析をして自分を把握できれば、自分に合った業界や企業を選びます。自己分析や仕事も自分の特徴を大事にしたアピールになっているため、採用担当者を引き付ける話ができます。自己分析をした上で内容を明確になるのです。自己分析をはず、しっかり行う。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その4、就職活動に失敗する就職活動に失敗する人は社会の行動の特徴です。就職活動に利用できるものがあっても申し訳ない、恥ずかしい、なくても何とかなると利用されます。先輩から紹介できる人がいるという誘いがあっても大丈夫です。自分で何とかしますと反射的に断ります。会話できると面倒くさいという思いもあって、ためらったり迷ったりするのです。そうこうしているうちにタイミングをどんどん伸ばしていきます。せっかくあるチャンスを十分に生かせないため就職活動が停滞します。次は運がないという社会的な言葉で締めくくるのです。社会にしてたくさん内定が取れることはありません。社会にしていると消極的障害され内定を得ないのが現実です。一方、就職活動に成功する人は利用できるものは何でも利用します。通常は受けなければ持っている人から入る。就職先生の余裕がなければ図書館で借りる。多い、多い公務の時、知り合いの先輩がなければ友人の同士で先輩を紹介してもらう。利用できるものなら何でも利用します。その通じても就職活動では必要と思うことです。考えると面倒くさいと思うかもしれませんが、考えなくてもいいのです。人生を決める重要な訓練なのですが、会を設定でもバランスする場面。内定を取った時、喜びの報告で恩返しをしましょう。利用できるものは必ず利用した方がいい。何も身も恥もせる。両親に嬉しい報告をするためにも、利用できるものは何でも利用して全力を尽くす姿勢が大切です。利用できるものは何でも利用する。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その、就職活動に失敗する人は面接対策の完全性です。就職活動に成功する人は面接対策の参考として読む。就職活動に失敗する人は面接対策の完全性するのが特徴です。就職対策の内容を見ると、決して的な答えがなく、参考例を見ていると、自分の個性をうまく表現できなくなる。もっと自由に自分の表現すればいいだろう。こんなことが役立つわけがない。確かに納得できる理由もあります。就職対策の問題は何が起こる。細かいところまで何々にしないが、決して的な個性が失われやすくなるのも事実です。しかし、決して的な答え方をされた場合に、上で上司になってしまうのは意味がありません。自分らしく自由に表現できていても、それが社会上司に反する言動ではやはり就職的になります。就職活動の怖いところは失敗してからでは取り返しなさないんです。何でも笑っても一度、ちょっとした知識不足や勘違いが大きな過ちを招くことがあるのです。一方、就職活動に成功する人は就職対策を読みます。読むとはいえ、何々するような読み方ではなく、あくまで参考とする読み方です。例作を適切な順、適度な目安など役立つ情報がたくさんあるのも事実。本質の部分で参考としてまず、その情報を損して、あとは臨機応変に対応するのです。学びに対する柔軟な姿勢があるため、失敗をすることができ、就職活動を学びます。就職活動の学びに対する姿勢は、前もって面接対策を学んでおく方がスムーズです。面接対策は完全性するのではなく、参考として読む。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その6、就職活動に失敗する人はやる気なくて行動しない。就職活動に成功する人はやる気なくても行動する。就職活動はやる人の戦いです。暑い日は体がなくてやる気がない。寒い日は朝が大きくてやる気がない。やる気さえ出れば就職活動はどれだけ楽になるでしょうか。やる気が出れば行動力を持ってスムーズに進むでしょう。今日はやる気がないと思うのでは就職活動に成功する人も失敗する人も同じです。違うのはその後の行動です。就職活動に失敗する人はやる気がなければ行動しません。今日はやる気が出ない。就職活動はまた今後にしよう。今日は元気が出ない。企業研究はまた明日にしよう。今日は体がない。昼寝でもしよう。やる気が出ないからないのは一見素直な行動に思います。しかし、後回しにしているとどんどん行動は遅れます。就職活動の進み具合は不安定。やる気のままに流された状態になるため、就職活動がなかなか思うように進まないのです。一方、就職活動に成功する人はやる気がなくても行動します。今日はやる気が出ない。ひとまず就職活動に行こう。やる気が出ないときは体を動かすただ動かしているうちにだんだんテンションが上がりやる気が出ます。就職官に対応緊張感や就職官に嬉しいな学生たちから現れます。気づけばやる気のことも燃えない就職活動に集中している自分になります。だからどんどん就職活動の前に進みます。やる気がないとこそ就職活動で差をつけるチャンス。やる気がないから行動するのが正解です。やる気は自然と出てくるものではなく行動によって出すものです。やる気がなくてもひとまず体を動かして行動する。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その7、就職活動に失敗する人は情報源が偏っている。就職活動に成功する人は情報源が偏っている。就職活動は情報戦。情報を持つ者が有利になります。企業説明会、企業研究、就職対策などたくさん情報があることを解析や比較がしやすくなります。就職活動に成功する人も失敗する人もたくさんの情報を集めます。ではどこに違いが出るかというと、情報源です。就職活動に失敗する人の情報源は偏っているのが特徴です。情報収集がインターネットでコンタクトなど極端に偏っています。もちろんインターネットの方も情報を入手できる素晴らしい情報源ですが、それだけで十分とは言いません。たくさん情報を入手しても情報源が偏っていると解析や比較ができても真偽の確認が難しくなる。また情報源を制限しているからこそ情報の表現も生まれやすくなるのです。一方、就職活動に成功する人の情報源は偏るのが特徴です。インターネット、テレビ新聞、就職情報誌、友人ポスター、OB、OG顧問、企業説明会、インターンシップ、企業見学、店舗見学、工場見学、 手ではなく足で両方を掴みに行くこともしばしばです。もちろんそれぞれの道具に信頼性の違いはありますが、基本的に見物はしません。知ることより知らないことの方が怖い。できるだけ多くを知っておいた方がいいと思い、アンテナを張って正しい情報源から情報を受け入れていきます。様々な情報源を頼みにするため、どこの人を食べたり、比較したり、地図に行くことができるようになります。総合的判断ができるようになることで、より就職活動に関する情報へ仕上げていくのです。情報源は、必ず正しく収集する。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その8、就職活動に失敗する人は不明点があっても言い訳をして落ちる。就職活動に成功する人は不明点があれば、きちんと問い合わせる。就職活動中、対応になるような不明点の扱いです。不明点に対する対応は、就職活動の内容を決める要素の一つ。些細な点ですが、就職活動の結果に関わるため、一般的な点です。就職活動に失敗する人は不明点があっても言い訳をして落ちます。問い合わせるのが難しい。聞くのが面倒。調査に手間暇がかかる。言い訳だけで解決に向けた行動をしません。もちろん、手間暇の課題もありますが、些細な不明点だけでなく、重要な不明点まで落ちてしまうのです。その結果、誤解や勘違いが生まれ、就職活動が起こります。企業研究が浅いまで終わり、いざという時に困るのです。一方、就職活動に成功する人は不明点があれば、きちんと問い合わせます。もちろん、何でも問い合わせるわけではありません。最初は自分で調べますが、調べてもらわなければ、勇気を出して企業に問い合わせます。恥ずかしい、面倒な手間暇がかかると思う気持ちはありますが、落ちても最終的に困るのは自分。大げさに言えば、人生に影響を与える場面でもあります。そのため、少し手間暇がかかって恥ずかしくても勇気を出して問い合わせます。連鎖法を持って問い合わせれば、企業もきちんと答えてくれます。不明点を解消させる行為も大事な就職活動の一環です。この際の点で、情報の量や精度に差し、就職活動を左右するのです。不明点があっても、落ちせず勇気を出して問い合わせる。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その9、就職活動に失敗する人は隣の人に絶対話しかけない。就職活動に成功する人は余裕があれば隣の人に話しかける。就職活動では、これまで生活を一緒に出席するイベントがあります。例えば、合同の企業説明会です。ある企業の説明会に参加したとき、2社の人の隣に座ることがあります。こんなときどうするか。就職活動に失敗する人は隣の人に絶対話しかけません。知らない人だから無視する。特に用事がないから話しかけない。確かにその通りではありますが、一方で貴重なチャンスも逃しています。自分と同じ通りの将来というのは非常に恵まれたこと。人と出会いを十分に出していません。情報交換や話し合いも今の友人関係が全てになります。違いかもしれない貴重なチャンスを逃しているのです。一方、就職活動に成功する人は余裕があれば隣の人に話しかけます。やはり貴重なチャンスが目の前にあるなら実行しているだけではもったいない。偶然その場に合わせたのも何かあるかもしれません。隣の人に今日は大勢の人が来ていますね。どちらがお越しですかと話しかけます。挨拶をして話しかけ、雑談を通して仲良くなり、小さな出会いのチャンスでも最大限に生かそうとします。そうして仲良くなれば、学校の友人以外でも人間関係が広がります。情報網が強化され、情報交換や話し合いの機会も増える。こういうことで就職活動の差をつくのです。余裕があれば隣の人に話しかけて、学校内の人間関係も広げる。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その10、就職活動に失敗する人はスピード写真。就職活動に成功する人は写真館。履歴書に必要なのは本人の写真です。就職活動に成功する人もそうでない人も写真があるのは当然です。では、どこに違いがあるのかというと、写真の写真です。就職活動に失敗する人はスピード写真を使います。写真館に行くのが面倒。写真なんてどこで撮影しても同じ。写真館は高いから少しでも費用を抑えたい。こうした理由から最も手軽で経済的なスピード写真を利用します。もちろん、マナー感ではありません。履歴書も問題なく使います。従来のマナー感というわけではありません。しかし、採用担当者に与える印象が違います。普通の履歴書を並べて比較したとき、やはりスピード写真で撮った写真は一目瞭然。出しない、姿勢が悪い、表情が出しないなど、どこかは印象が出すのです。一方、就職活動に成功する人は写真館で撮ります。履歴書の写真だからこそ、入念に撮影しよう。写真館に関係する写真ならお金をかけて当然。写真館には恥ずかしいですが、きれいに撮れるアドバイスをしながら撮影してくれるため失敗がありません。納得できる写真が撮れるまで何度でもやり直してくれるといいと思います。手当とやメールのサービスをしてくれる写真館もあります。そのため非常に質の高い写真が完成し、採用担当者へのアピールが強くなるのです。ただ、1枚の写真、最後1枚の写真、成功する人とそうでない人の違いが出る部分なんです。履歴書の写真は写真館で撮る。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その11、就職活動に失敗する人は応募書類を作成する。就職活動に成功する人は応募書類を作成する。エントリーシートや履歴書などの応募書類、応募書類はいつ作成しますか。いつ作成しても違いは同じになると思うでしょう。ところが同じなようで悩みです。実際は作成する時間によって違いに違いが出る傾向があります。就職活動に失敗する人は応募書類を作成します。夜の方が静か、暗い夜の方が集中しやすいなどの理由です。しかし、夜に作成した履歴書は極端な内容になりがちです。夜は肉体的にも精神的にも疲労がピークに達する時間。そのため、なかなか頭が回らず正常な判断や思考が乏しくなります。その場合に夜には不思議な興奮作用があります。最後、興奮が複雑に考え、いつの間にか非常識で分かるような内容になっている。夜に書いたデータを朝になって読み直すと説明するのと同じです。夜には興奮作用があり、非常識で分かるような内容を書いてしまいやすい。同じように応募書類の夜に書くと興奮作用のため非常識で分かるような内容になります。朝になって読み返すと説明する結果になるでしょう。一方、就職活動に成功する人は応募書類を昼間に作成します。昼間に応募書類に着手すると正常な思考で作成できます。太陽の光は何だろうという意欲を高めて頭の回転を促進させます。日中は最後溜まっていないため応募書類の作成に全力を投球できるのです。応募書類は夜ではなく日中に作成する。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その順に、就職活動に失敗する人は準備が十分。就職活動に成功する人は準備が十分。就職活動に成功する人も失敗する人も面接前は準備をします。準備しないで面接を受けるのはうちに不要なもの。準備がなくてよかったら単に運が良かったと考えていいでしょう。あるいはその企業の労働条件が怪しい可能性があります。見出しの用途でもちろん再確認し、自己PRや仕事状況を再します。準備は同じです。探すのは準備の前です。就職活動に失敗する人は準備をしても不十分です。例えば面接対策です。こんだけ読んで頭の中で様子を思い浮かべ、それで練習をしたと考えます。いわゆるイメージトレーニングの状態です。それも一つの練習ですが、あくまで想像やり、こんなに適した練習ではありません。もちろん再確認するときも頭の中で確認します。人間は完全な生き物。記憶に頼って確認するとうっかり忘れるものになります。その結果、面接本番では確かにそうです。一方、就職活動に成功する人は準備が十分です。面接対策はこの読んだけで満足せず、必ず練習をします。友人や客観性などの面接感覚を願いして、実践に近い面接の練習をします。しかも、一回だけでは満足せず、何度も繰り返し練習します。面接感覚の人からもう十分ではないですかと言われるぐらい繰り返し練習します。そのため、連鎖を話したら質疑応答がきちんと整うのです。また、もちろんの確認方法も素晴らしい。記憶に頼って確認するのではなく、テクニックを準備して確実に戻せる対策をします。完璧は難しいですが、完璧に近づける努力を行いません。面接本番でも集中しやすくなり、120% の準備が切れるのです。完璧に近いほど十分な準備をする。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その13、就職活動に失敗する人は就職活動量単なる出費と考える。就職活動に成功する人は就職活動量自分の投資と考える。就職活動では新たな出費が必要です。スーツ、靴、パン、証明写真、書籍代、意外に見落としなきゃならない交通費、1回は小さな金額でもすごく大きな金額になります。こうした出費に対する考え方も就職活動に成功する人と失敗する人と違いがあります。就職活動に失敗する人は就職活動量単なる出費と考えています。就職活動としてお金を使うために何を使うために危険な財産があります。あまりと業者で何かお金を使うためにもったいないと思います。しかし単なる出費というのは誤解です。就職活動に成功する人は全く異なる考え方です。就職活動量自分の投資と考えます。確かに貴重なお金がなくなるのは苦しいことかもしれませんが、無理ではありません。パソコン代も数歳も交通費も以外は自分の投資。確かにお金がなくなりますが、これで就職活動がスムーズになります。パソコンが必要だと思ったら奮発して買うのもいいでしょう。安物の数字よりきちんと社数を購入した方が身だしなみが立派になります。情報収集が加速して身だしなみを整えやすくなり、行動範囲も広がります。お金をかければかけるほど就職活動がしやすくなり、将来につながります。今はまだ結果が出ていませんが、当然のこと。投資なのですから、結果が出るのはまだ先の話です。闇雲が中心してはあとから痛みになるでしょう。もちろん、無駄遣いは避けますが、必要なところには失敗に行くことが欠点です。就職活動に成功する人は最初から負けなくて当然と考える。うまくいかなかった時どう思うかです。うまくいかなかった時よりその後の取り組みが大切です。就職活動に失敗する人は最初から負けなくて落ち込みます。一方で出すなんて情けない。最初から負けなんて縁起が悪い。最初から負けなかったことに対して大きなダメージをするんです。一方、就職活動に成功する人は最初から負けなくて当然と考えます。順番の方法もわからない。目安の敵もわからない。反応の限界もわからない。そんな不明点だらけの状態で最初から負けた方が不思議です。最初から負けなくても、まあ最初はこんなものだろう。これから本番と考え、確保しておりません。もし最初から負けたら、この時、運が良かった。ラッキーと考えます。 大切なのはうまくいかなかった後です。失敗してから本番、もう少し偉かったり別のことを考えたりなど困難を乗り越えるのです。失敗したおかげで手応えが重ね、経験も蓄積されます。最初からうまくいかなくて当然と思えば実際にうまくいかないことがあっても落ち込みにくくなります。それが今自分の代わりに就職活動の困難を乗り越える隠れた時間になるのです。最初はうまくいかなくて当然と考える。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その15、就職活動に失敗する人は諦めが早い。就職活動に成功する人はもう少し偉い。就職活動に失敗する人はすぐ諦めます。例えば、大手工事部門の先輩に申し込んで断られたことです。ダメと言われたら仕方ないと思い素直に聞かれます。企業説明会に申し込んだことも何人のため参加できないことがあります。何人で参加できなければ仕方ありません。残念、縁がなかったことにしようと思って諦めるのです。一見素直に潔を感じます。しかし、こういうのは素直というより諦めが早いという状態です。似ていますが、全く意味が違います。就職活動に成功する人は諸々違います。どうするのかというと、無理を承知でもう少し粘るのです。もちろん、粘る場合はしつこいと迷惑になるため、常識の範囲で粘ります。先輩により、工事部門の申し込んで断られたときもう少し粘っています。厳しいのは承知ですが、そこを何とか時間を取れないでしょうか。毎晩参加するようなのです。30分だけでもいいのでお願いいたします。熱意を抑えた先輩は分かりましたと覚えて、特別に時間を作っていることがあります。企業説明会に申し込んで何だったことも粘り強さを見せます。何であることを承知の上で何とか参加できないかともう一度お願いしています。それがダメなら断られるのを承知で当日会場に向かいます。8人でもいいので参加させてくださいと担当者に通って懇願します。予約がない場合参加できるはずはないのですが、担当者はその熱意と行動力によって特別に許可してくれる場合があります。可能性は低いのですが、ゼロではありません。少しでも可能性があるなら無理を承知で粘る価値はあるでしょう。断られても無理を承知でもう少し粘る。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その16、就職活動に失敗する人は学生なら学生らしく踏まう。就職活動に成功する人は学就職活動に失敗する人は学生らしく踏まれます。学生なら学生らしく踏まうのが当然だと思っています。学生気分が出ないままなので就職活動の様々な場面で違反の連続です。少しか間違っても学生なら許してもらえるだろう。あまり考えがあるため就職活動で社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人として社会人社員を動かすことができ評価はありやすいのです。就職活動を始めるためには学生でも社会人らしく踏む。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その17、就職活動に失敗する人はとにかく行動が遅い。就職活動に成功する人はすぐ行動が早い。就職活動に失敗する人はとにかく行動が遅い。行動が遅いなためチャンスがあってもいらっしゃいません。大手企業の企業説明会では参加人数が制限されていることがあります。企業説明会の方が開始されしばらくしてから応募しようと思います。ところが数日後、今参加しようと思ってウェブサイトを見るとすでに何人で参加できない。行動が遅いためチャンスを失うのです。エントリーシートやリレクションテストも締め切りです。締め切りまでまだ時間がある。後から書こう。また今度書こう。いつか書こう。ずるずるレースは後回しにして締め切り間近にようやく思い越しを上げます。焦りながら各社名、自己PR や仕事機が中途半端で詰めはない。行動が遅いためできることができなくなり、うまくいくこともなくなくなるのです。一方、就職活動に成功する人の特徴は、すぐ行動が早いんです。行動が早いのは常に前提。誰よりも早く、少しでも早くもっとに行動しようとします。事業がないために先回しはさせて、できるだけ早めの行動を行います。企業説明会の参加も、別の会社同時に登録するのが当たり前。行動が早いため、人数制限のあるイベントも確実に参加できます。エントリーシートやリレクションなどの選考書類も何度も見直して、きちんと支払いは通知します。早いレースは採用担当者を動かして、中央力のアピールになります。その結果、就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その18、就職活動に失敗する人は就職内定率を気にする。就職活動に成功する人は就職内定率を気にしない。毎年国から発表される就職内定率。就職内定率は就職希望者のうちどれだけの人数が就職できたかを示す割合です。学生の就職状況を把握することの重要な指標として利用されています。さて、就職活動に成功する人と失敗する人は就職内定率の受け取り方が異なります。就職活動に失敗する人は就職内定率を気にします。今年の内定就職率は倍だ。頑張ってもどうせうまくいかないのではないか。就職内定率がなかった時代や世代が羨ましい。肩を落とし、どのようにした気持ちで就職活動を始めるのです。就職内定率がなかった時代や世代が羨ましい。今さら言っても仕方ない文句から言います。余計なことで人の資源を削っているため、肝心の就職活動に見られないのです。一方、就職活動に成功する人は就職内定率を気にしません。参考にすることはありますが、あくまで参考程度。就職内定率が低いとはいえ、結局のことを自分の努力次第と思っているからです。どんなに就職内定率が低くても採用される人はいます。熱意とよく満ちた優秀な人材は就職内定率に関わらず内定をもらいます。集中するには世間の就職活動ではなく、自分の就職活動です。自分の業種仕事をするために今までになった企業の中から探すだけです。それがきちんとできていれば就職内定率は関係ありません。就職内定率に惑わされず、自分の就職活動に集中する。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その19、就職活動に失敗する人は何となく行動する。就職活動に成功する人は目的意識を持って行動する。就職活動に成功する人も失敗する人も行動します。インターンシップ、OB、OG 顧問、企業説明会。各イベントは重要な情報を入手できる必要がない。どのイベントも参加しないようにした方がいいのは確実です。参加すれば貴重な情報が入手でき、就職活動が有利になるでしょう。就職活動に成功する人と失敗する人の行動パターンは同じでも結果に違いがあります。その違いは目的意識があるかどうかもしれないです。まず就職活動に失敗する人は目的意識がありません。参加する理由は何となくです。インターンシップをした方がいいらしいので参加してみる。先輩から OB、OG 顧問の勧められたのでとりあえずやってみる。友人に誘われたら何となく企業説明会に参加する。あんな気持ちで参加するのです。参加するということは素晴らしいのですが不便です。人の話が来ても目を取らないためすぐ忘れる。質問がありませんかと聞かれても特にありませんと答える。就職活動のイベントにたくさん参加していても得られるものが少ないのです。貴重な情報が聞けても残念に水を吸うかのように抜け落ちるのです。一方、就職活動に成功する人は目的意識を持って行動するのが特徴です。インターンシップなら学びたいことを明確にした上で参加します。OB、OG 顧問の推測も質問したいことを述べてから参加します。企業説明会では知りたい情報を明確にしてから参加します。参加の目的が明確になっているため、情報の吸収力も高くなります。イベントの参加が有利になり、就職活動に対する情報が効率よく身につくのです。就職活動の各イベントは目的意識を持って参加する。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その20、就職活動に失敗する人は大手から順に受ける。就職活動に成功する人は順にあった企業を受ける。就職活動に失敗する人は大手から順に受けます。マッチングは完全に無視。もちろんそれだけ自分のレベルも高ければいいのですが、受ける理由は全く別です。知名度がある、安定している、副業生が充実しているなどの理由です。とりあえず大手が安心と思い、大手から順に受けていくのです。しかし、大手してもうまくいきません。大企業や人気企業は全国から応募者が殺到します。非常に高い大事になり、大変厳しい現実に直面するのは確実。自分にやっていないため、彼女を不採用になります。内定はくじ引きできるわけではありません。やはり企業も自社にあった人材を求めているため、適正な応募者は不採用になって当然です。大手から順に応募して不採用されることになる。全く手応えがない。そんな状況の中、自分は人として失格なのではないかと考え、絶望感を満たされるのです。一方、就職活動に成功する人の大切にしているのは自分にあった企業です。いきなり大手を受けることはしません。企業の業務内容、規模、場所、尺など総合を見た上で、今までにあった企業を選びます。つまり、マッチングを意識しているのです。自分にあった企業であるため、自分の特徴や強みなどは認識しやすくなります。自分の能力や適性を最大限に活かしやすい企業を要しているため、企業にとっても応募者が魅力的に感じます。たくさんの内定を前に、いくつか内定を期待しなければいけない状況になるのです。就職活動は大手から順に受けるのではなく、今までにあった企業を受ける。就職活動に成功する人と失敗する人の30の違い。その11、就職活動に失敗する人はスケジュールが何を決めません。就職活動に成功する人はスケジュールが出たくり。就職活動ではスケジュール管理が重要です。企業説明会から内定までの一連の流れを細かく見て予定を立てます。必要になる資格、興味のある企業説明会に参加したインターンシップなどがあるでしょう。さて、就職活動に成功する人と失敗する人はスケジュール管理に大きな違いがあります。就職活動に失敗する人はスケジュールが何を決めません。そもそもスケジュールはあまり考えていません。筆記審査策、企業説明会、企業研究など行き当たりばったりできます。もちろん時にはそういう目に合わせもあっていいでしょう。しかし、それがいつもこういう状態になると考えるのです。うまくいくこともありますが、半分は運に任せているような状況です。気づけば資格の試験が始まり、勉強する時間がない。やることがたくさんあって、インターンシップのチャンスを逃した。貯金するため、アルバイトが忙しくて就職活動ができない。 成り行きに任せているため、後になって慌てる状況が多くなるのです。就職活動に成功する人はスケジュールが正確です。スケジュール作成にまずしっかり時間をかけるのが特徴です。就職活動を始めるにあたって就職活動全体のスケジュールを考えるのです。まず就職活動に必要な費用を計算します。必要な費用があれば、足りない費用を稼ぐためアルバイトの計画を立てます。必要な資格を含め試験の日程を把握して、資格の勉強に専念する期間を決めます。もし予定を細かく決めるのが難しければ大幅に決めます。8月は筆記試験対策に集中する、9月は資格の勉強に集中するなどです。スケジュールが正確であるため、一つ一つの言動に合わせることなく集中できるようになります。今後の投資も外れるため、精神的にも楽になるのです。スケジュールは何よりではなく、計画的に立てる。就職活動に成功する人と失敗する人の30のしない。その理由に、就職活動に失敗する人はやらないのは仕事を承知する。就職活動に成功する人はやらないのは仕事を自分で考える。就職活動に失敗する人はやらないのは仕事を承知します。どんな仕事をすればやらないのか考えますか。聞かれた人も困ります。確かに人の意見を参考にするのは大切ですが、何でも人に聞かれるわけではありません。自分の価値観は他の人に聞いてもあるはずがありません。誰かに聞いたことで価値観は人によって異なります。ある仕事を楽しいと思う人もいればつまらないと感じる人もいます。仕事の問題ではなく価値観の問題です。やらないのは仕事は人に聞いても具体的な回答が得られないためかえって話が閉じるのです。一方、就職活動に成功する人はやらないのは仕事を自分で考えます。自分がどんな仕事をした時やらないのを感じるか自分自身の結果を参考にしながら考えます。世の中にはさまざまな職業があります。それぞれの仕事をしている自分を想像して、比較して、最もやらないを感じる職業を見つけていきます。自分の価値観は自分で答えを見出さなければいけません。たとえ、重要な趣味であっても、自分にとって充実感や満足感が得られる仕事が大正解です。自分の答えは自分の中にあるのです。やらないのは仕事は人に聞くのではなく、自分で考える。就職活動に成功する人と失敗する人の30のしない。その13。就職活動に失敗する人はされても無理をする。就職活動に成功する人はされたら素直に休む。就職活動は長期にわたる活動です。一般的には大学3年の中盤から始めることになるでしょう。早い人は大学1年や2年の頃から始める人もいるようです。長期にわたる就職活動で切っても切れない関係なのが疲れ。疲れと付き合っていくから就職活動の課題の一つです。就職活動に成功する人と失敗する人の違いは疲れたときの行動パターンです。就職活動に失敗する人はされても無理をするのが特徴です。まだまだやる。ゆっくり休んでいられない。踏ん張って疲れた体に無理をします。意気込みは素晴らしいのですが、やはり現在は現在です。記録された状態で筆記試験の勉強をしても頭に入らないでしょう。ぼっとしている状態で歴史を書こうとしても頭が回らず、きちんとしないようにならないでしょう。ついに不足で面接を受けても面接官には印象を与えられるでしょう。就職活動の仕事をし、余計に自分の気を締めるのです。一方、就職活動に成功する人は、されたら素直に休みます。休憩も就職活動の一環という考えがあるからです。されているときに就職活動を続けたことで良い結果は見ません。就職活動は良い道です。もちろん、長期のことではされていても、踏まなければいけない場面もありますが、あくまで例外です。一部の長期のことのとき、されたときは素直に休むのが一番。一つ一つの仕事をきちんと確実に仕上げるためには、されない状態が理想的です。されたときは、ゆっくりと心がけて心身を癒しましょう。就職活動にされたら素直に休む。就職活動に成功する人と失敗する人の30のしない。その14。就職活動に失敗する人は余裕がない。就職活動に成功する人は余裕が十分。就職活動に成功する人も失敗する人も遅くはしません。遅くは厳禁。言語道断です。では、どこに違いがあるかというと、時間に対する余裕です。就職活動に失敗する人は行動に余裕がありません。例えば、OB顧問です。約束の時間のギリになって到着します。以上、遅くではありません。しかし、社会人である先輩は到着が早く待ちかねて対応しています。先に到着する側などに私は不利になります。そのため、OB顧問では、機械ことなく絶対の貴重な機会を出していないのです。面接時間も同様です。予定時間のギリに到着します。遅くはしません。そういう問題ではありません。一方、就職活動に成功する人は時間に余裕があります。しかも時間に対する余裕の場合が違います。少し余裕をするのではなく、たっぷり余裕を設定、行動するのが特徴です。OB、OB 顧問は1時間前の到着が基本。遅くても30分前は到着です。早すぎるのではないかと思いますが、社会人である先輩を待つわけにはいきません。余った時間で身だしなみを整えたり、質問内容を再確認したりします。それが忙しい先輩を出されることもあるのです。面接でも十分な余裕を持って向かいます。面接会場に入るのは5分前や10分前でも構いませんが、面接会場近くには30分や1時間前に到着したり、早すぎるのではないかと思いますが、人生を左右する重大な局面で余裕がないのは致命的です。むしろ十分すぎると時間に余裕を作ります。あなた時間は、近くのお寺や喫茶店などで時間を過ごします。その時間で気持ちを落ち着かせたり、身だしなみを整えたり、自己PRや仕事を見直したりします。万全の状態で面接に向かうため、120% の力を発揮できるのです。十分な時間の余裕を持って行動する。就職活動に成功する人と失敗する人の30のしない。その15。就職活動に失敗する人は面接終了後、ぼんやりする。就職活動に成功する人は面接終了後、反省する。就職活動に失敗する人は面接が終わった後、ぼんやりします。帰宅中、今日は疲れた。面接の状態が妙だと考えながら、悶々とします。以上、面接を振り返りはします。悪いことがあったなと思いますが、このだけなのです。その先がない。間違いなくビジネスマンのようにおかしい感じで、あとしない自分が先が感じる。ぼんやりしながら、何をつき、どんよりした気分で帰宅します。それで終わりです。改善策を考えないため、次の面接でも同じ失敗を繰り返すのです。一方、就職活動に成功する人は面接終了後、反省します。帰りますが、電車の中でさっと喉を飛ばし、面接の様子を振り返ります。面接で行われた様子をできるだけ、細かく思い出し、一問一問徹底的に客観視ができるようになるため、良しあしの判断も改善がしやすくなります。言葉遣いや連続が悪かったことは素直に認め、改善を考えます。反省するのは悪いことだけではありません。良いところも反省します。良かったと思う部分はもっと適切な対応があるのではないかと、さらに改善を考えます。そのくらい反省を実施しているため、同じ失敗を繰り返しません。次の面接にも生かせるため、どんどん到達していくのです。面接終了後反省する。就職活動に成功する人と失敗する人の30のしない。その16。就職活動に失敗する人は礼をしない。就職活動に成功する人は必ず礼をする。就職活動に失敗する人は礼をしないのが特徴です。OB、OB顧問が終わってもそのまま。面接が終わっても礼を連絡しません。頭の中では礼はした方がいいと思っています。しかし、思っているだけで終わりなのです。イベントが終わって、家に入った後は疲れ切っています。されているから少し休んでから礼を連絡しようと思って、ベッドで横になると気づくが翌日です。翌日になら礼をしたい気持ちが判明して、余計に思い越しがありません。しばらく時間が経つと礼をしなければいけないことを忘れてしまう。結局のところ礼をしたいとはいえ、その程度の気持ちです。それは相手も伝わります。口には出していませんが、礼がなかったことに対して心を痛めています。一方、就職活動に成功する人は必ず礼をします。しかも、できるだけ早く礼をするのが特徴です。当日中は当然、ほとんどの場合、イベントが終わった直後です。OB、OB顧問の場合はすぐ礼をやっています。すでにテンプレートを作っていたように早く礼になります。面接が終わった後の礼をするのも当然、1時面接だけでなく2時3時など面接後に礼をします。イベントでされていますが、言い訳にしません。貴重な時間を割いて対応してくださった礼が最優先であるため、とにかく礼前に何らかの話を残します。その具体的なことは相手も伝わります。礼をされて嬉しくない人はいません。礼の連絡があれば1時の人だ。しっかりしていると感心するでしょう。せっかくならまた何かあったら助けたいと思わせるのはこうした際に入るのです。礼の手段はメールでも手紙でも電話でも構いません。相手の迷惑にならないよう都合の良い時間で礼を伝えましょう。社員とはイベントの後は必ずその日のうちに礼をする。就職活動に成功する人と失敗する人の30のしない。その17。就職活動に失敗する人は時間がかかっていると考える。就職活動に成功する人は時間がかかっていると考える。就職活動に失敗する人は時間がかかっていると考えるのが特徴です。就職活動は一つ一つの連動に時間がかかります。企業研究で一社調べるのに時間がかかる。大通りで一枚調べるのに時間がかかる。喉の整理が取れなくてなかなか前進しないことが分かって手が悪い自分もあります。手間暇を減らすのが全然あると考え、できるだけ地下道を下げようとします。焦った結果、中途半端な企業研究や完成度の低い場所になるのです。しかし、就職活動に成功する人の考え方は一風変わっています。時間がかかっていると考えるのが特徴です。何でも手間暇を減らせばいいわけではありません。闇の手間暇を省こうとするのではなく、大切な仕事には十分な手間暇を省けるべきです。説得力のある大通りの作成や有名な企業研究も時間がかかればいけません。大通りや企業研究は就職活動に影響する重要な仕事ですが、たっぷり時間がかかるのが正解。企業研究で一社調べるのに時間がかかってもしっかり調べることができたと考えます。大通り一枚を調べるのに時間がかかっても必要な時間と考えます。現実的な考え方があるため、時間がかかっても問題がありません。慎重かつ有名な取り組みができているため、大通りや企業研究を就職活動に成功する人と失敗する人の30のしない。その18。就職活動に失敗する人は不採用を人間性と受け止める。就職活動に成功する人は不採用を相性の不一致と受け止める。不採用を一度も経験しない就職活動は珍しいでしょう。面接を何社か受ければいくつかの企業から採用通知があり落ち込むことがあります。 さて、就職活動に成功する人と失敗する人は採用の受け止め方が異なります。就職活動に失敗する人は採用を認定してと受け止めるのが特徴です。自分の存在を完全に否定されたように感じるため仕事をしています。落ち込み方が遅いため退屈するのも時間がかかる。もちろん時間がかかれば落ち込みが退屈しますが、落ち込み方が遅いため就職活動に影響します。採用を学ぶ人間性の考えが強くなってしまい、自信を失っていく。自信を失って面接を受ければ採用になりやすいと言われる時間に陥るのです。一方、就職活動に成功する人は採用を単なる対象の不一致として受け止めます。応募者の求める条件があり、企業の求める条件があります。今回は答えの条件がたまたま一致しなかったので、それ以上でもそれ以下でもありません。オーディションで役立ってきていませんと言われるようなものです。あくまで対象が悪かったらであり、別の企業が採用されたかもしれません。不採用を避けるためにため落ち込みません。落ち込んだとしても、立ち直りが早く再活動が早いのです。不採用数字は人間性ではなく対象の不一致と受け止める。就職活動に成功する人と失敗する人の30のうちない。その19。就職活動に失敗する人は採用の落ち込みを引きず、就職活動に成功する人は採用に一時落ち込まない。不採用の場合は誰でも落ち込みます。落ち込むのはいいのです。全力を尽くしたにもかかわらず、望んだ結果が得られなかったわけですから、落ち込むのは当然です。だいぶ最後となっているはずですから、少しは休憩して体力や精神力を回復させればいいでしょう。ここまでは就職活動に成功する人と失敗する人も同じです。違いがあるのはこの先、就職活動に失敗する人は採用の落ち込みを引きずるのです。反省が終われば忘れた方がいいのですが、何度も思い出しては悔やみます。あの時こうして僕が良かった。なぜあんなことをしてしまったのだろう。ああ、しばらく時間がたち落ち込みがなくなればまた思い出しを落ち込みます。回復するべきもなかなか回復せず就職活動に支障が出るのです。一方、就職活動に成功する人は採用で落ち込んでも引きずりません。大切なことは反省です。不採用の原因を探り改善できれば元からは振り返りません。むしろ忘れようとします。そうした調子で思い出そうになれば就職活動に関する作業をして忙しくなろうとします。企業研究の卒業者に次の面接の準備をしたいのです。なぜそうするのかというと、落ち込みが与えないためです。落ち込みを忘れる作業の時間は忙しくなること。落ち込みが与えないことを忙しくない自分に落ち込む隙を与えないのです。就職活動のデータが最小限に抑えられます。就職活動に忙しくなるから結果も安くなるのです。不採用になったことは悪い点で反省できればさっさと忘れる。就職活動に成功する人と失敗する人の30のうちない。その30。就職活動に失敗する人は入社が決まって油断する。就職活動に成功する人は入社が決まってさらに気持ちを縮める。内定を得れば大喜び。内定を複数の企業が得れば入社推薦を決め、他の内定は辞退することになります。晴れて入社が決まれば一安心。条件がある就職活動がようやく実ったわけですから大喜びをするでしょう。就職活動に成功する人も失敗する人も入社が決まって喜ぶまでは同じです。違うのは喜ぶ後の行動です。就職活動に失敗する人は入社が決まって油断します。喜ぶのはいいのですが、気持ちのように様々な注意を行います。内定の喜びで頂点になり、企業へ必要処理のテストを忘れ、お祝いパーティーで金を渡して警察官になる。大学の授業で単位を落として留年になる。せっかく入社が決まってもトラブルのせいで内定を取り消されるのです。しかし就職活動に成功する人は違います。入社が決まっても油断しません。そういうことがさらに気持ちを縮めます。内定の祝いをする時も金を渡すことはありません。むしろこれからの本番だと思い、お酒は私の手でございます。学業も油断しません。単位を落として卒業できないのは意味がないと思い、卒業に向けたらスタートを変えます。事前の勉強も入念です。入社の仕事を少しでもスムーズにするため、入社に必要な知識を前もって勉強します。だからこそ内定を取り消されることもなく無事入社できます。入社の仕事もスムーズになるのです。入社が決まっても油断せずさらに気持ちを縮める。就職活動に成功する人と失敗する人の30のうちない。まとめ。その1。希望の仕事が親と対立してもきちんとチェックして2ヶ月。その2。普通の就職情報サイトに登録して検索できる方法を決める。その3。自己分析を図らずしっかり行う。その4。利用できるものは何でも利用する。その5。面接対策本は完全に指定するのではなく参考として読む。その6。やる気がなくてもひとまず体を動かして行動する。その7。情報源は偏らず体力収集する。その8。不明点があっても放置せず勇気を出して問い合わせる。その9。余裕があれば隣の人に話して学校内の人間関係を求める。その10。履歴書の写真は写真館で撮る。その11。応募書類は夜ではなく日中に作成する。その12。完璧にしたいこと十分な準備をする。その13。就職活動は自分の投資と考える。その14。最初は学びなくて当然と考える。その15。断られても無理を承知でもう少しになる。その16。就職活動を始めるためには学生でも社会人らしくなる。その17。授業内に早めの行動を行える。その18。就職内定率に惑わさず自分の就職活動に集中する。その19。就職活動の学年とは目的意識を持って参加する。その20。就職活動は大手から順に受けるのではなく今からやった企業を受ける。その21。スケジュールは何よりではなく計画的になる。その22。やらない仕事は人に聞くのではなく自分で考える。その13。就職活動に疲れたら素直に休む。その14。十分な時間の余裕を持って行動する。その15。面接終了後反省する。その16。社員とアイデントマークは必ずその気持ちを用意する。その17。時間がかかっているではなく時間がかかっていると考える。その18。不採用数字は人間性ではなく対象の不一致と受け止める。その19。不採用になった時は売店で反省できればさっさと忘れる。その30。入社が決まっても油断せずさらに気持ちを引き締める。